今日のメッセージの聖書箇所は詩編の100編です。5節しかない短い詩編でありますけれども、素晴らしい、みんな全て素晴らしいんだと思いますけれども、分かりやすいというか、短いけれども学ぶところのたくさんある詩編であるというふうに思います。短い詩編ですので、まず最初にご一緒に、読みたいと思います。ではお願いします。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入る。主に感謝し皆を埋めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。アメン。それでは、この詩編の100編を見ていきたいと思いますが、全地を主に向かってという言葉、主に向かってという言葉は大事な言葉ではないかなというふうに思います。私たちはどこに向かっているのかということを、ここで考えるといいかなというふうに思いました。どこに向かって生きているのか、でこの喜びという言葉がたくさんできますけれども、喜びはどこから来るものなのか、もし私たちが神以外のものに向かって生きているとしたら、方向がを修正する必要がありますよということを教えてくれるんだと思いますが、喜びはどこからか、私たちがよく知っている新約聖書のピリピの手紙、喜びということはそこでもたくさん出てきますから、喜びの手紙というふうに、もう言われてますけれども、おそらく実のところ喜びがなかった教会に宛てられた手紙だから、喜びなさいというふうに何度も言われているのかなというふうに思いますけれども、ピリピの4章の4節には、いつも主にあって喜びなさい。喜びはどこにあるのか、いろいろな目に見えるもの、日々体験するものばかり見ていると喜びは簡単になくなってしまいます。ですけれども、主にあって主から目を離さなければ、喜びはいつも喜ぶことができる。パウロはもう一度言います。喜びなさい、主にあって喜びなさい。ですから喜びは主にあるんだ。そしてどういう喜びなのかということですけれども、すごい箇所がヨハネの福音書の15章のところにありますけれども、ブドウの木、ブドウの枝の例えのところでありますけれども、イエス様は、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、これはすごいですね。神様の喜びが私たちのうちにあるように教えてるんですよ。まあブドウの木の例えの場合は、私たちは神様につながってるわけですから、つながってれば神様のものは私たちのものでもある。その中に喜びもありますよ、神様の喜び。そしてあなた方の喜びが満たされるためです。神様の喜びが入ると、これは満たされると思いますね。満たされるどころか、満ち溢れるというか、そういう喜びであると思います。 神様に向かってという言葉で考えさせられたのは、もう少し8月になると必ず終戦記念日というのがあって戦争のことも振り返るわけですけれども、私たちは戦争の前からもそうでありますけれども、戦後にはほんの短い時間でありますけれども、クリスチャンブームがありました。自分たちが信じていたもの、信じなさいと、強制的に使いなさいと言われていた神、神の国、天皇と、それから大日本帝国ですね、が実は神の国ではなかった、実は神ではなかったということがが分かるわけですけれども、その後じゃあ日本はどこに向かったのか、まことの神に向かったのか、でそう望んでいた人たちもいたと思いますね。マッカーサーは日本に1000人の宣教師を送れ、そして今だったらこの国を、新しい日本をクリスチャンの国にできるかもしれない、でそういう希望、考えがあったんだと思うんですけども、さすがのマッカーサーもちょっと考えが甘かったんじゃないかなというふうに思うんですが、それをその要請に応えて、例えばキリストの教会で代表の宣教師であったのがお茶の水教会を設立したオーディ・ビクスラさんですね、そして大勢のハリファックさんたちであるとか、大勢の宣教師がその時に来ましたけれども、そして彼らはもう語る、もう福音を述べ伝えればもう大勢の人々がクリスチャンになったということで、もう本当に驚いた、感動したということを聞いてますけれども、同時に大勢クリスチャンになったんだけれども、バプテスマを受けたけれども、いろいろな数を聞きましたけれども、一人の宣教師が言ったのは、60人クリスチャンになっても一人しか残らなかったよっていうようなことも聞いてます。そして日本の経済が、立ち直った時に、それとは正反対にというか、クリスチャンブームというものも落ちていったわけですね。そのクリスチャンブームという時はキリスト教だけではなかったです。宗教のブームでもあった。ですから創価学会であるとか、そういう仏教系の宗教も成長をしたわけですけれども、共産主義もその時は広がっていったと思いますけれども、その時にキリスト教のはだんだんこう人数が減っていくわけですけれども、人数が増えた宗教はどういう宗教であったかというと、その経済が潤ってきて、そしてこの宗教を信じれば、経済的にも祝福されますよ、お金儲けも成功しますよっていう、いわゆる、ご利益宗教ですね、それは成長していったようです。ネットでこういう文章と出会いましたけれども、ですから日本がどこに向かったか、日本は選択があったんですけれども、で見事、そしてその選択に関してはイエス様がマタイの6章三条の水訓のところで言われる二つの選択があるよ、で人は二つの主人に仕えることはできないよ、神に仕えるか富に仕えるか、日本はどっちを選んだか、富を選びました。そしてその前に新しいその近代日本ができたときに、そこでも選択があったんですよ。黒船が入ってきて、そして私たちに、その時に宣教師たちも来たんですよ。ローマ字を考えたブラウンさんでしたっけ、そういう人たちもこう、 違う人だったかもしれないですけれども、とにかくそういう時代の時に来て、そしてその時に侍たちも何人かは何とか黒船で渡っていきたい。で、渡った人たちがいたんですよ。新島城であるとか、内村勘蔵さんであるとか。新島城はクリスチャンになって、神学的な神学校で学んで、教育を受けて帰ってきました。で、京都ですよ。昔の日本の、今でも京都は日本の中心だという人がいるかもしれないですけれども、その日本の、その、まあ、文化の中心であり、とにかくお寺がどこ見てもお寺しかない京都でクリスチャン大学を作ったんですよ。同志社という大学を。これはすごいことだなというふうに思いますね。そういう人がいました。内村勘蔵さんも帰ってきてかなり大きな影響を与えました。彼の二人の弟子は東大の総長になるんですよ。ですからその二人がかなり長い間総長だったんですけれども、その時は学生であろうが教授であろうが誰もキリスト教の悪口は言えなかったっていうふうに聞いてますけれども、そういう影響力のある人たち、そして影響を与えたわけなんですけれども、それでももっと強い力が富、要するに富国強兵ということで、神の国よりも偽の神の国、本物ではない神の国の方を選んでしまったということですね。ネットでこういう言葉を読みましたけれども、これは昔の話ではなくて、今の話でありますが、ある人がこういうことを書いて、起業をしてビジネスを始めて成功した、まだ40代、お金もある、時間もある、家族もいる、当然自分のことは不幸とは思わないけれども、幸福感を感じることができない、いろいろこう聞いたらしいんですけれども、そして彼は何を試してみたかというと、趣味、ボランティア、寄付、旅行、全部やったけどもやっぱり何か違う、そういう人もいるようですね。それはやはり人間の心にはよく言われることですけれども、神の形をした空洞があるんだ、そこに何を入れようが、仕事、ボランティア、趣味、寄付、旅行、それでは人を満たすことは、人の心を本当に満たすことはできないということですね。創造者である神以外に満たすことはできない。今朝私たちは詩編の100編を読んでいますけれども、全地を主に向かって喜びの声を上げよう、主に向かって、そしてその方はどういう方かというと、創造者、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のものです、その方との関係において、その方が私たちの心に入って初めて私たちは満たされるんだということですね。喜びの声を上げよう。ですからその方に私たちの心が向くときに、私たちは例えば子どもたちとよく歌う歌で、神はすごい、どうしてすごいのか、神はすごい、天と地を、神はすごい、愛と力で天地を作った、神はすごい、愛と力で天と地を治めておられる、神はすごい、また賛美歌で私たちがよく歌う、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神を思うっていう、その言葉ですね、その賛美ですね、神に向かうときに私たちは驚き、喜び、感動し、そして神様を褒めたたえる、箴言にも繰り返して言われることが、主を知る、 この100編のところで、知れ、知りなさいということですよね。知れ、主こそ神、そしてその主を恐れることが聖書によると知恵と知識の始めである。それがもう人間の土台の土台であるということですね。そしてそれが命であるというふうにヨハネも教えています。単なる命ではなくて永遠の命である。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。その知るというのはただ頭で理解するということではなくて、その方との関係ですね、つながり、それが永遠の命である。伝道者の書にもこういう有名な言葉があります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、創造者を知りなさい、忘れてはいけません。忘れてしまうとどうなるか、災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に。ですから喜びというものは神から来るものである。そして私たちが神様から受けるいただくことができるものの一つに神の喜びがある。それが本当に私たちの心を満たすことができるんだ。そして、こういう言葉がありますね。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。これは私たち日本の文化では羊はその辺にいませんからですけれども、中近東のその文化の中では、羊はどこにでもいて、そして羊飼いがその羊の面倒を見ていたということでありますから、この詩編は神様と私たちの関係を羊と羊飼いの関係に例えて説明しているわけですね。主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民ですから、私たちは自分の目的や計画、夢を実現するために神様が存在するのではない。私たちはこの辺で、日本の宗教観というのは、どういうものかというと、家内安全、無病息災、そして、祈願成就という、そういうとにかくこう自分中心なわけですよね。人間が中心です。そしてそれを助けてくれるものとして神々が、宗教が存在するんだということですけれども、聖書の場合はそうではない。私たちは主が私たちを作られた、私たちは主のものであるんだ、主は目的を持って私たちを作られた、その目的のために生きるのが、主のものであり主の民であるイスラエル、また私たちの、もの、目的であるんだ。で、使命という言葉、私たちはその漢字をで使命と書きますけれども、その使命というのは命を使うということですから、私たちの使命は何か、神様からいただいている命、言い方、考え方によって神様からお預かりしている命、その命をどのように使うのかっていうのが使命ですね。ですから神様なしで私たち人間の使命というのはないと思います。間違った使命に走ってしまう。私たちはその 戦争が終わってから約80年経ってますけれども、間違った方向に走ってしまった、そして間違った使命感を持って一生懸命間違った方向に走っていたということですね。そして、使命もそうですけれども、仕事っていう言葉がありますけれども、喜びを持って主に仕えよという言葉があります。ですから仕事っていうのは漢字で仕えることっていうふうに書きますけれども、聖書が教える人間にとって一番基本的なことは何か、喜びを持って、この支援が教えることは喜びを持って主に仕えること、それが仕えること、仕事なんです。人間の一番基礎的な、それが使命であり、命をそのために使う、そして使えること、それが仕事なんです。そのことをこの詩編の100編は教えてくれるかな、くれているのかなというふうに思います。私たちは主のもの、主が作られた、そして主の民、主王のしもべである、王に仕える、そういう特権、栄誉が与えられているものである、そして私たちはその牧場の羊である。で、聖書に有名な羊の歌があります。羊の歌を歌わないですけれども読んでみますと、あ、これは一つ一つ申し訳なかったですね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。羊の歌なんですよ。羊が羊飼いを持って、羊飼いである神を持って歌っている歌ですね。素晴らしい歌だと思います。ダビデの歌ですから、ダビデは羊飼いでもあったということで、羊と羊飼いの関係を知り尽くしていた人でもありますけれども、そして聖書には羊の歌だけではなく羊飼いの歌もあるんですよ。じゃあ羊飼いの歌を言ってみますけれども、羊飼いの歌、ヨハネの10章の10節と11節で、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い羊飼いです。良い牧者は羊のために命を捨てます。これはイエス様という私たちの羊飼いが歌った歌、語った言葉であります。ですから大きな違いが、この世の中にあるたくさんの宗教と聖書の信仰の違い、宗教的な発見というのがあると思うんです。例えば仏教なんかはその一つのいい例だと思うんですけれども、悟りというのがある。ですから仏教はその世の中の出来事、法則であるとかいろんなものを見て、ありがたいという言葉を大事にします。それはとてもいいことだと思います。私たちが学べることがたくさんあるとは思うんですけれども、ただ私たちはさらに素晴らしいことを知っている。それはありがとうと言える相手、お方を知っているというんです。そういうことです。ありがとうと、ありがとうございますと感謝できる、その神との出会い、神との関係が聖書にあります。 単なる悟りであるとか真理であるとかそうではなくて、神との出会い、神との関係がを提供しているのが聖書の信仰ですね。ですから聖書の信仰というのは、信じるという言葉の信仰と親しい交わりという信仰も、それも信仰ですけれども、そういう信仰であるというふうにも言えると思います。先ほど私たちが、神様との関係が命である、それも永遠の命であると言いましたけれども、ヨハネの17章の3節のところにある言葉ですね。ですから礼拝というものも、パウロが私たちに礼拝というのはこういうものですというふうに言っている箇所がありますけれども、ローマの12章のところでこういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちの人生を丸ごと神様に委ねる、神様に捧げる、でそれはそういうわけですからという言葉は、それまで12章に至るまでパウロが一生懸命ローマの手紙で説明しているところでありますけれども、その12章でパウロが神様の愛について、恵みについて、救いについて語っているわけですね。神様は私たちのために全てを捧げてくださった、そのことを私たちは死の晩餐の時に毎週覚えるわけですけれども、その神様は私たちが全てを信頼する、全てを捧げて信頼するにふさわしいお方であるということだと思います。それ以外はふさわしくないという、そういう、そしてそれを神様が求めておられるんだということだと思います。私たちは時々そんなにたくさん捧げちゃって大丈夫なのっていうふうにこう考えるかもしれないですけれども、問題は私たちはいろんなものを信じているんだ、そんなことを、キリスト教を信じてるんですか、すごいですね、私は信じられない。ところがそういうことを言ってる人もたくさんのことを信じて、そして従って、そして捧げてしまっている。仕事に 100% 以上こう捧げるなんていう人も日本では珍しくないと思います。そして、自分の好きな趣味であるとかそういうものに全てを捧げる。神様は私たちが全てを持って、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして愛するのにふさわしいお方であるということですね。この詩編の百編が教えてくれることは、主に感謝し、感謝しつつ主の門に、そして賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。感謝は大事なことですね。そして褒めたたえることは人間のにとって、人間の土台でもあります。ところが今の時代というのはどういう時代かというと、自分たちが感謝されたい、自分たちが褒められたい、そういう時代かなというふうに思います。最後の部分でこの百編が教えることは、主の慈しみ、主は慈しみ深く、そしてその恵みは常しえまで、その真実は世々に至るという言葉がありますけれども、そしてその変わらない神様の恵み、愛、真理によって私たちは変えられていくというのがキリスト教の信仰であると思いますけれども、私たちは恵みだ、愛だということで、神によって私たちが変えられるよりも神の恵みを 自分の目的のために利用しようとする。私たちはかなり賢いところがありますから、それも神様からいただいた知恵でありますけれども、それを間違った方向に用いる。ですから聖書の素晴らしい教えがあるんですが、それをこう利用するということも私たちにはできてしまうということですね。そして神の誠よりも、ここに神の真実というのがありますけれども、自分たちの真実、自分たちの誠というものを大事にしてしまう。私は高校生の時に、この人のような人間になりたいと思ったんだと思うんですけど、吉田松陰という人の本を読んで、それで、あ、この人のようになりたいということで、彼のその教えを一言でこう漢字で書くとしたら誠なんですよ。それで彼はそれを貫き通した人でありましたけれども、あ、素晴らしいということで、私は、彼の幼名が大二郎という幼名だったと思うんですが、ですから、じゃあ今日から自分の幼名は、まだちっちゃかったですから、まあ、高校生でしたから、大二郎、福島大二郎で行くということで、いろんな幼名は持ってたんですけれども、その一つであったという。だけれども、彼は誠を尽くしたんだけれども、その相手が、その対象が十分な、残念ながら十分なものではなかった。彼の生きた時代というのは、それこそ黒船の時代でありましたから、できれば新島城とか内村勘蔵さんと一緒に吉田松陰も行って帰ってくれば、それは素晴らしい影響力を日本に与えることができたのかなと思いますけれども、彼の考え方は、特に周りの国々に対する姿勢というのは間違っていましたね。だけれども、その誠、新選組の背中に何をが掲げてあったかというと誠なんですよ。それは幕府のための誠であった。彼らはもう命を懸けて戦ったわけですから、誠なんですよ、それも。そして少し後になると大日本帝国で、それこそ誠を尽くすということで、そして天皇という神である天皇のために命を捨てます。天皇陛下万歳、それも誠なんですよ。ですけれども、間違ったものに対する誠なんですよ。ですけれども、聖書の神の誠は永遠に至る、永遠に至る、常しえに変わらない。私たちの誠にふさわしい方、信仰にふさわしい方はこの神しかいない。私たちを作られた神、全宇宙を作られた神、私たちのために命を捨ててくださった神、その方にこそ私たちは誠を尽くすべきであるということですね。感謝という言葉で私の目に留まった言葉が、今日の力という、お茶の水で翻訳されて、私たちも毎週印刷して、少し前ですね、7月の4日の今日の力のタイトルが感謝、御言葉が詩編の100でした。そして感謝についてこういうことが書かれていました。私たちの身体は感謝を表すように作られました。科学的調査によって感謝することで睡眠の質や気分や免疫力が向上することが分かっています。感謝によって気分の落ち込みや不安が軽減するかもしれません。神様は私たちが感謝するように作られました。そういうふうに私たちの体もできてるんですよ。なんとなく感謝するとこう気持ちはいいというのは分かってますけれども、ですからそのことも、まあ、覚え、今日の力というのはそういう意味でいろいろな、ちょうど今私たちの通読も詩編でありますし、そして今日の力も詩編を扱っていますけれども、とてもいい文章もとも出会います。ですから 私たちもこの詩編の100編を通して学ぶことは、神様はどういうお方か、慈しみ深い、そしてその恵み、そして恵み深く真実なお方である。私たちもそのような、その神様の子供としてそのようなものになりたい、なれるというのが聖書の教えだと思います。で最後に、これは子供礼拝の時にちょっとやってみようかなと思って、で、礼拝、私時々こういうのをやって、これもなかなか悪くないなと思ったんですけれども、礼拝を3回言ってみると、礼拝礼拝礼拝で、はいでっていう、ですから礼拝というのは神様がはいで、ヘブル人への手紙にはあるんですよ、大胆にミザの前に行きなさいって。そしてイエス様がご自分の肉体を持ってその道を切り開いてくださいました。私たちはその昔誰も行くことのできなかった死聖所ですねに、私たちは堂々と大胆に神の子供として入れるんですって。ですから礼拝礼拝入れという、礼拝というのはそういうものなんだと、神様の。そして子供たちに言おうとしたのは、いいか、十字架っていうのはこういう形をしているだろう、イエス様がお入りってこう招いてくださってるんだ、今入れるよ、入れるようにしたよ、この十字架が、そして復活が道だよっていう、入り口だよということで、神の前に行く、そして神の身元に入るだけではなく、神に入っていただく、王として治めていただく、喜びを、この詩編は喜びを持って主に仕えようというんですよ。普通仕えるっていうと、仕えるっていう、喜びを持って、どうやって喜びを持って仕えることができる。神様が、に愛されていることを知って、それに応えて、それが礼拝である。礼拝というのは2つの面があります。2つの言葉、不思議なことにヘブル語でも、ギリシャ語でも同じなんです。2つの言葉、1つは、拝むという、その礼拝、ヒレフスという言葉と、それから仕えるという言葉が2つあります。それで礼拝なんですよ。ですからこれ表裏というか両方なんです、そのことも覚えていきたいと思いますね。喜びを持って使える。そしてですけれども、今の世の中というのはどういう精神がこの世の中をこう支配しているかというと、自分が感謝され褒められることを求め、神に使えるよりも神を使おうとする今の世の中の流れ、精神があります。だから気をつけましょうということですね。そういう中にあって、私たちが、いや、そういう生き方じゃないよ、それは他にもあるかもしれないけれども、私たちの誠の、私たちの拝む、礼拝する、信じる誠の神は、私たちが、使える神で、お方であり、そして喜びを持って喜んで使えるお方であり、そして感謝するお方であり、賛美するお方であるんだということですね。この短い賛美歌、短い詩編はそのようなことを私たちに教えてくれます。最後に、もう一回、この詩編の100編を一緒に読んで終わりにしたいと思います。お願いします。全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って使えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、知れ主こそ神、 主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主のもの、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は永遠に至る。お祈りします。愛する父なる神様、今日は詩編の100編、短い詩編でありますけれども、そこからいろいろなことを教わりました。あなたが私たちをお作りになり、愛を持ってお作りになり、そして、私たちをあなたの牧場の羊として日々愛し守り導いてくださっていることを、どうぞ私たちの生活の中心が常にあなたでありますように。またどうぞ世の中の中心があなたでありますように、今はかなりずれてしまって、それがずれてしまっていますから、いろいろな問題が絶えません。そういう中にあって、どうぞあなたの栄光が、御業が現れますように、どうぞ私たちを憐れんで助けてください。この地球を、私たち一人一人を癒してくださり、そしてあなたの私たちを作ってくださったあなたの愛に応えて、お互いに愛し合って助け合って生きることができますように、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。